5ページから7ページにわたって12、一般質問。各議員の顔写真と二次元コードがあります。二次元コードは市議会ホームページ上の各議員の質問動画へアクセスできます。なお、議長・副議長及び監査委員はその職務の性質上一般質問を行っていません。原由紀、立憲ネット緑立川。障害のある児童・生徒の支援、通常学級における体制づくりを。質問。立川市、障害のある人もない人も共に暮らしやすい町をつくる条例が改正され、令和5年4月から教育活動を行う事業者においても教育に関する合理的配慮を行うことが義務になります。どんな障害があっても通常学級における個々の学びが保障できるよう、特別支援としてのサポートが必要な場合に専任の支援員を配置することや、見守りが必要な児童生徒のための支援員を拡充することなど、体制づくりの確立が必要と考えますが、見解は。答え。各学校において通常の学級に所属する障害のある児童生徒に対しても、個に応じた教育を行うために合理的な配慮を行う必要があると認識しています。そのため、学校規模に応じて学校支援員を配置し、活用状況等により調整を図って追加配置をしています。用語解説。学校支援員。児童・生徒の生活指導補助・補習などにおける学習支援補助を行う市の非常勤職員。教員免許は必須ではないが、学校教育に理解があることを前提としている。用語解説終わり。引き続き研修等を実施していくとともに、教育委員会としても学校支援員の適切な配置、児童生徒の状況に応じた支援等による各学校の体制づくり、教師の専門性向上に努めていきます。一般質問項目。1、多様性を認め合う学校教育に向けて。2、もっと出産・子育てしやすい町立川へ。3、若葉町まちづくりのこれから。瀬信弘、公明党。学校図書館、読書に親しめる環境づくりを。質問。国は学校の学級数に基づき学校図書館の蔵書数の標準を定めていますが、本市の学校はこの標準を満たしていますか。また、今後の学級数増加に対し蔵書を増やしていく必要がありますが、対応は。児童・生徒が読書に親しむためには、読書に対する興味・関心を引き起こし、読書する力を育み、習慣化を図ることが必要であるため、専門職員の配置も重要です。司書的役割を担う学校図書館支援指導員を増強し、読書環境を充実していただきたいが、見解は。答え。現在、4校で蔵書数が学校図書館図書標準を下回っています。令和5年度は、小学校第4学年が35人学級に移行することや、特別支援学級等の学級数が増加することに伴い、図書の購入費を増額して対応します。司書的な役割の体制強化については、学校図書館の利用や、読書活動の充実に向けて、学校図書館支援指導員や市立図書館とともに取り組んでいます。司書的な役割の常勤体制は、費用対効果を含め可能性を探っていきたいと考えています。一般質問項目。1、市営住宅について。2、マンションの適正管理について。3、学校教育について。伊藤大輔、 立川自民党安心会、体育施設のあり方、子どもが思い切り遊べる環境を。質問、子どもたちがボール遊びを含めて思い切り遊べる環境づくりには我々の努力が必要です。昨年、立川市体育施設のあり方の案が公表されました。今後、このあり方に基づき取り組みを進めていくことになりますが、子どもたちが思い切り遊べる環境づくりにどのようにつながっていくのでしょうか。陸上競技場については、今後改修工事に向けた取り組みを進めるとのことですが、どのような陸上競技場を目指していくのか見解を伺います。答え、体育施設の今後の方向性を示して、持続可能な体育施設の整備に向けて取り組むことは、子どもたちが思い切り遊び回れる環境を確保することにつながると考えています。陸上競技場については、サッカー等を含め、より多くの市民が多目的にスポーツを楽しめる機能を持たせ、多くの子どもたちが思い切り体を動かしたり、高齢者が健康のために競技場を訪れたりするなど、多様な世代が交流できる拠点として市民に親しまれる施設を目指していきます。一般質問項目。1、子どもが思い切り遊べる環境づくりとスポーツ振興。江口元気、立川自民党安心会。入札契約制度改革。市内事業者の育成も必要。質問、今年は市職員が逮捕された水道工事をめぐる不正入札事件から20年の節目の年です。事件を契機にコンプライアンス体制の強化と指名競争入札から一般競争入札への移行等、入札契約制度の改革が進められました。しかし、改革とともに地元企業を応援していくことも必要と考えますが、見解を伺います。また、入札参加要件が市内本店となる工事の予定価格は、基準を設定してから大幅に物価が上昇しています。見直すべきと考えますが、見解を。答え、事件後に策定した公共調達基本方針では、平等な競争機会の確保を図るとともに、厳正かつ公平に行うことを大原則としています。一方で、地域経済に寄与している市内事業者の育成や受注機会の確保も必要と考えており、事業者向け講習会や事業者代表との意見交換会、優秀工事事業者表彰等を実施しています。入札参加の地域要件を市内本店とする場合の予定価格は、景気の動向や市内事業者の受注状況等を勘案し、必要に応じて見直していきます。一般質問項目。1、入札制度改革の取り組みと契約事務について。2、子育てと仕事の両立支援について。3、公共施設市営住宅について。4、立川シティハーフマラソンについて。伊藤幸秀、公明党。発達に心配のある子どもの支援、保護者への丁寧な説明を。質問、発達に心配のある子どもの支援に関して、小学校1年生児の学校支援員の配置期間が短いのではないか、人数が足らないのではないか、などの指摘を現場からいただきます。この点について見解を伺います。また、特別支援教室キラリプラスの通いの期間について、1年間あるいは2年間の延長があるとのことですが、適正な期間と考えていますか。写真があります。特別支援教室の様子と書かれた写真で、教室の中で3組の机と椅子が向かい合っており、その後ろについたてがあります。写真終わり。 これらは相談の段階では保護者側に周知されていない部分なので、丁寧な説明をお願いします。答え。学校支援員は年度当初に配分した予算で、各学校が計画的に配置しています。また、2学期途中に各学校の活用状況や増配置の希望を確認し、必要な追加配置をしています。特別支援教室は、都が定める原則の指導期間を踏まえ対応しますが、必要な場合は1年間の延長ができます。その後、特別支援教室入退室審査会が適切と判断した場合は、再度の利用が可能です。指導延長を適切に運用するとともに、保護者への丁寧な説明に努めていきます。一般質問項目、1、立川市はなぜゼロカーボンシティを宣言しないのか。2、立川市の事業系一般廃棄物燃えるゴミの処理。3、消防団の報酬。4、発達に心配のある子どもの支援。5、道路の課題。永本京子、日本共産党。PFAS による水質汚染。率先して市が対策を取るべき。質問。多摩地域で水道水に利用する井戸水から発がん性が疑われる PFAS が検出され、浄水施設では34箇所の水源井戸からの取水が停止されました。米軍基地の中で PFAS が含まれる泡消火剤が使われてきたことが分かっており、汚染源として米軍基地の関連も疑われています。市民の不安が高まっており、この状況について見解を伺います。海外では飲料水の PFAS の基準改定の動きなどがありますが、市としては今後どのような対策を考えていますか？答え。PFAS は一部の国で目標値等が設定されているものの、安全性に関する評価が定まっておらず、各国で値が異なります。国は令和5年1月から専門家会議を開催し、目標値を検討しています。市では毎年19箇所の井戸について水質調査を実施していますが、PFAS は基準値が定まっていないため、調査項目に入っていません。PFAS が検出された市内の井戸については、都が継続調査を行っており、今後も都の報告や国の動きを注視していきます。一般質問項目。1、PFAS について。2、地域猫について。3、子どもたちの放課後を充実させるために。